泉、著者池波正太郎、音訳者三浦久志。文化三年の年の瀬も押し詰まったある夜のことだ。日本橋本町二丁目にある紅おしろい問屋福田屋庄助の表口の戸を叩く者があって、手代の忠五郎という者が、どなた様でございますか？閉ざした戸の内から聞くと、注文状を持って参じましたゆえ、戸口の隙間からでも受け取ってください。若い男の声が、戸外の闇の中から聞こえた。それは夜の5つ半ごろであったという。今と違い、その頃の江戸の町のこの時刻の押し込み強盗の類に対する商家の警戒は想像以上のものであったと言えよう。手代は相手の申し出に従い、ではお言葉に甘えるとして、大戸の覗き口を開け、かなり分厚い一通の書状を受け取った。戸外は暗かったし、顔を見届ける暇もなく、ではお願い申しましたよ。声を残して相手の男は闇に消えた。福田屋は諸方の大名屋敷や旗本への出入りも多いが、こんな夜更けに注文状を受けたのは初めてである。何か急のご用事なのだろう、と手代はすぐそこにいた番頭の左兵衛にその書状を何気なく渡したのだが、はて、松浦弥之助様とあるが、こんなお方とのお取引はないはずだが。上書きを見て首をひねりながら封を切ると、その中からまたも2通の書状が現れたものだ。1通の表書きは白紙のままで、もう一つの方には福田屋庄助様、松浦とのみ記されている。番頭左兵衛はまず後者の封を切って読み始めたが、みるみる顔の色が変わった。その書状の内容は、拙者こと四五年以前までお隣町にまかりあり、お世話に預かり候ところ、その後いよいよ不如意に相なり、という書き出しで、つまり金の無心をしてきたものである。拙者ことというからには浪人者と見てよいが、国元へ帰りたくても路用の金がないから、二分ほど貸してもらいたいというのだ。馬鹿にしてるじゃないか。金をこの袋に入れて、店の外の中柱の地面から三尺ほど上がったところへ貼り付けておいてくれと書いてある。番頭は手紙の中へ畳み込まれていた紙袋をつまみ上げ、急いで主人の居間へ駆けつけていった。主人の庄助はこの無心状を読み終え、舌打ちをした。手紙にはこうも書いてある。拙者こと年来剣術やわらを修行いたし、松浦流と申す一流を立て候らえども、先年信州を回り候不し、思わぬ怪我をいたし、体も効かなくなったから記憶の無心をするといい、もしもこの願いを聞き届けられぬ時は別の書状をお読み下されたいとある。庄助はためらいもなく表書き白紙の封を切って中身を読んだ。今度は脅し状であった。金をくれなければ主人はもちろん家内の小物に至るまで、日暮れて外へ出るときは命をもらう。それを恐れて外へ出なければ店に火をつけて福田屋を灰にしてしまうというのである。福田屋庄助は老人でも豪気な男であったから鼻で笑い、捨てておきなさいと言った。ところが番頭はわずか二分のことだし、 もし間違いでもあってはというので、無心状の通りに金を袋に入れ、外の柱へ貼り付けたものである。翌朝になると、袋も金も消えていた。この後、本町一帯ばかりか、日本橋周辺の商家に同じような無心状が舞い込んできた。福田屋のように相手にせぬところもあったが、何しろ火事を恐れる江戸の人々だけに、二分くらいなら無心状の命ずるままに従った店が多い。ともかく字もうまいし、文中に柔ら伝授の目録を書き込んだところなど、芸は細かいのである。このくせ者は、間もなく城回り同心、山口雄吉によって捕らえられた。犯人は、浪人ではない。なんと、浅草安倍川町、松鶴寺裏の長屋に住む、飾り職人で八四郎といい、27歳になる男であった。八四郎の白状により、金をやった商家の主人たちは、皆奉行所へ呼びつけられ、役所方へ無届けの上、悪徒の語りに応じたのはけしからぬというので、厳しく戒められた。それとはまた別に、八四郎に関係する人々も白洲へ呼び出された。八四郎女房のおこん、同じく母のお峰などはもちろん、博打仲間の浪人やヤクザ者までも引き出されたし、八四郎がねぐらにしている岡場所の女たちまでも召喚を受け、八四郎余罪の摘発のための尋問を受けた。八四郎の老婆はもちろん、22歳に見える女房おこんが、しらすの砂に泣き崩れたのを見て、少し離れたところに縄を受けて座っていた八四郎がひげの伸びた頬をゆがませ、へへん、空涙がよくもあんなに出やがる。暗い嘲笑とともに、こうつぶやいたものである。バカ野郎めえ、何も私のことまで持ち出さなくたってよさそうなもんだのに。と言ったのは、参考人として呼ばれたおせんという女である。おせんは北新川の自分の家へ帰ってくると、プリプリと癇癪を立てながら、あんなやつは獄門にでも何でもなっちまえばいいんだ、吐き捨てるように何度も言った。独り言なのである。おせんの家は今の越前堀で、南新川を向こうに望む堀割の淵にあった。表通りの商家の裏手には、おせんが住んでいるような小さくともかなり手間をかけた洒落た家が散見する。商宅が多い。おせんもその商宅に住む女の一人であった。旦那は両国八軒堀にある大きな料亭の主人で、川口屋金蔵という油切った五十男なのだが、金蔵は2ヶ月ほど前におせんと知り合った。その時おせんは下屋広小路の水茶屋で働いていたものだ。水茶屋というと聞こえはよいが、一種の商家であり、この辺りのそれをけころと呼ぶ。2ヶ月前までは、おせんも、けころの商家の土間の一隅にある畳敷きに、浅葱色の前だれをかけ、客を取っていたのである。高職な川口屋金蔵は、ここへ遊びに寄り、一目見ておせんを気に入ってしまった。21歳になるおせんの体は、この道へ入ってから3年になるというのに、肉付きの良い肌の産毛までが油で光っていたし、これはたまらない。もうとてもとても、お前をよその男になぶられたくはなくなってきた。遊び慣れた川口屋の懐が温かそうなのをにらみ、カモにしなくっちゃ。おせんが懸命の手札に、川口屋金蔵は驚嘆し、お前のような女には出会ったことがない。お前の体の中には土壌が うようよ泳いでいるのだね。年がいもなく夢中となり、二日居続けした挙句、十二両一部の借金を店へ払ってくれ、そのままお仙を連れ出し、ちょうど空いていた北新川の借家へ囲うことにしたものである。鼻も低いし、目もぎょろりと大きすぎたし、現代ならばともかく、その頃の美女というにはほど遠いお仙なのだが、肩から腕の付け根がむっちりとしているくせに、手は細く、胴もくびれ、足もすんなりしているくせに、胸と腰の膨らみ加減は申し分なく、たまには田舎まんじも用がしょ、などと顔をしかめつつ、お仙を抱いた川口屋を狂気させたのだから、お仙もかなりのしたたか者と言ってよい。それはさておき、お仙が飾り職人とも、博打打ちともいえる八代を知ったのも、やはり、けころにいた頃のことであった。